学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19,161 回目の今日は、悪性リンパ腫の抗体医薬と免疫細胞療法の進歩について、眼研有明病院血液腫瘍科部長丸山大さんにお話しいただきます。
リンパ腫は大変多くの病型に分類されますが、そのほとんどのリンパ腫病型における治療の中心は抗がん剤などの薬物療法です。また、多くのリンパ腫では薬物療法への治療反応性が良好で、一部のリンパ腫病型では治癒が期待でき、あるいは長期間の病性コントロールが可能です。こうした背景を受け、リンパ腫の治療成績をさらに改善させるべく、新規薬剤や新規治療法の開発が盛んに行われています。その中でも抗体医療はリンパ腫治療とその治療成績を大きく改善させました。さらに最近では免疫細胞療法という新しい治療方法が開発され、臨床導入されています。本日はリンパ腫治療における抗体医療と細胞免疫療法の進歩についてお話しします。まず、抗体療法として初めて臨床現場に導入されたのがリツキシマブです。リツキシマブは CD20 という B 細胞表面に存在するタンパクを標的とした抗体薬です。 CD20 は B 細胞に特異的に発現し、かつ細胞膜を4回貫通する構造で、 B 細胞表面に安定であるため、治療の標的抗原として理想的と考えられました。リツキシマブは1997年に米国の食品医薬品局 FDA に抗腫瘍療法の抗体薬として世界で初めて承認されました。リツキシマブは CD20 を発現している B 細胞リンパ腫に対して有効ですが、先ほど述べたように B 細胞以外への細胞の発現がなく、一般的な抗がん剤のような良い細胞も悪い細胞も一網打尽にする銃弾爆撃とは異なり、ピンポイント攻撃であるため、その副作用も比較的軽いものが多いです。そのため、他の薬剤と併用しやすく、ろほう性リンパ腫や微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫などの B 細胞リンパ腫に対して、従来の抗がん剤治療の組み合わせの治療法に併用することによって、再発までの期間や生存期間を延長・改善することが示され、標準治療として確立されました。日本では米国に数年遅れて2001年に初めて承認されました。ついで、新規の CD20 抗体としてオビヌツズマブが開発され、ろほう性リンパ腫の初回治療で、それまでの標準治療であったリツキシマブ併用化学療法と比較して、オビヌツズマブ併用化学療法が再発までの期間を延長・改善したことが示され、新たな標準治療の一つになりました。リツキシマブやオビヌツズマブなどの抗体薬は、抗体薬が標的の抗原に結合すると NK 細胞やマクロファージなどといった免疫担当細胞が認識し、抗体薬が結合した細胞、この場合は B 細胞リンパ腫の細胞ですが、を障害したり、補体系という免疫機構が活性化して細胞膜を破壊するなどの作用機序によって抗腫瘍効果を発揮します。ここからさらに技術の進歩が起こり、抗体薬そのものに抗がん剤を結合させた抗体薬物複合体という抗体医療が開発されました。抗体薬物複合体が標的に結合すると、その抗体薬物複合体自体が細胞内に取り込まれ、細胞内で抗体に結合していた薬物、抗がん剤が離断されることで、効率よくリンパ腫細胞を抗がん剤によって攻撃することができるようになりました。 B 細胞リンパ腫では CD79B を標的としたポラツズマブペドチンが、 T 細胞リンパ腫やホジキンリンパ腫では CD30 を標的としたブレンツキシマブペドチンが開発され、それぞれの併用化学療法が新たな標準治療として確立しています。それ以外の抗体薬としては、日本で開発された CCR4 抗体であるモガムリズマブ、 京都大学の本庶先生が発見しノーベル賞を受賞した PD-1 に対する抗体であるニボルマブとペンブロリズマブがそれぞれ T 細胞リンパ腫やホジキンリンパ腫に対して承認をされています。続いて近年の開発と臨床導入が非常に活発でリンパ腫治療に大きな変革をもたらしつつある免疫細胞療法についてお話しします。免疫細胞療法とはその名の通り免疫を担当する細胞を効率よく用いてリンパ腫をやっつけようとする治療方法です。具体的には二重特異性抗体とキメラ抗原受容体発現 T 細胞療法についてお話をいたします。これまで述べてきたリツキシマブやオビヌツマブなどの既存の抗体薬は一つの抗体が一つの抗原のみを標的としていますが、一つの抗体において抗原に対する結合部位がそれぞれ異なる二つの抗原に結合する抗体を二重特異性抗体と言います。つまり結合する手を二つ持っているというイメージです。リンパ腫に対する二重特異性抗体はこれまでに主に B 細胞リンパ腫に対して開発されています。一方の手が B 細胞表面抗原である CD20 に、もう一方の手が T 細胞表面抗原の CD3 に結合し、 B 細胞リンパ腫細胞とそれを障害する正常 T 細胞を近づけることによって T 細胞が効率よく B 細胞リンパ腫を攻撃することができます。二重特異性抗体は半減期が長く持続投与を必要としない点や皮下注射製剤の開発が可能などの利点があります。またすでに製剤として存在しているため投与の利便性が高く、さらに他剤、化学療法剤や抗体薬、あるいはそれ以外の分子標的薬などとも併用しやすいなどといった発展性が高い点も特徴として挙げられます。こうした背景からより早い治療ラインや他剤との併用療法の開発が盛んに行われています。現在はモスネツズマブ、エプコリタマブが再発抵抗性の露放性リンパ腫や微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対して単剤あるいは他の薬剤との併用療法として日本でも承認をされています。既存の化学療法などの施行後に再発増悪あるいは治療抵抗性だった多くの患者さんにも比較的長期にわたる有効性が認められています。また B 細胞リンパ腫では CD19 など新たな抗原を標的とした二重特異性抗体やさらに標的を増やした三重特異性抗体などの開発も進んでいます。続けてキメラ抗原受容体発現 T 細胞療法についてお話しします。キメラ抗原受容体発現 T 細胞療法は一般的には略称であるカーティ細胞療法と呼ばれます。カーティ細胞療法は T 細胞に遺伝子改変技術を用いてキメラ抗原受容体カーを発現させ、これを患者さんに戻す細胞療法です。カーティ細胞の製造には患者さんから T 細胞を採取する必要があります。現在リンパ腫に導入されているカーティ細胞はB 細胞表面の CD19 を標的にしています。患者さんの血液から献血をイメージしていただければ良いと思いますが、細胞分離器を用いて T 細胞を採取します。採取した T 細胞に抗体やサイトカインを用いて T 細胞を活性化させます。活性化させた T 細胞に CD19 を認識する遺伝子導入によって CD19 カー T が生成されます。この過程に2から4週程度の期間がかかります。作成されたカーティ細胞を患者さんに輸注し戻し、 CD19 を発現しているリンパ腫細胞への抗腫瘍効果が発揮されます。カーティ細胞療法は現在はチサセル、ライソセル、アキセルという3種類の CD19 カーティ細胞が承認されています。再発抵抗性の露放性リンパ腫や微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫が対象ですが、それぞれのカー T によって適応疾患や条件が微妙に異なっており、専門家による適切な患者選択やカー T の選択が必要です。また特に微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫の患者さんが再発をすると、これまで若い患者さんでは大量化学療法を用いた自家造血幹細胞移植 が再び治癒を目指せる標準治療として施行されていました。ただ、初回治療に抵抗性だった患者さんや、初回治療後に完全走行が得られたとしても、1年以内に再発した患者さんの治療成績は不良であることが知られていました。こうした肥満性大細胞型 B 細胞リンパ腫患者さんを対象として、次回移植とカーティ細胞療法との有効性を比較するランダム化第3層比較試験が行われ、カーティ細胞療法が優れたことが示されたことから、ライソセルとアキシセルでは、これらの背景を有する患者さんへの二次治療として適用を取得しました。このように、二重特異性抗体もカーティ細胞療法もとても良好な有効性が示されています。一方、免疫を介する機序であるため、従来の化学療法にはない特徴的な副作用に注意が必要です。具体的には、サイトカイン放出症候群や免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群などが挙げられます。サイトカイン放出症候群は、活性化した免疫細胞から放出されるサイトカインによって、全身性の炎症症状が起こります。発熱、体重減少などが起こり、重症化すると肺に水が溜まって呼吸不全になり、集中治療室での管理を要することもあります。また、免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群は、意識障害をきたし、重症化すると痙攣や脳浮腫、意識消失などに至り、こちらも集中治療室の管理を要することがあります。いずれも重症化すると命に関わることがありますが、最近ではこれらの管理、適切な管理の方法も確立し、重症化する、再重症化するリスクの頻度は低くなっています。これらの毒性の管理、評価、そして早い段階での適切な治療介入などは、これまでの抗がん剤治療とは異なる管理が必要になりますので、病院での院内手順の作成や、患者家族教育、医療スタッフの教育などの管理体制の構築も重要です。それ以外に、特に B 細胞を強力に抑制するため、免疫不全とそれに関連する感染症などのリスクもあります。リンパ腫に対する抗体医療と免疫細胞療法の開発、臨床導入についてお話をしました。リンパ腫の治療開発は目覚ましく、細胞免疫療法については、現在は主に再発患者さんへの適用ですが、すでに初回治療への導入を検討する臨床試験が進んでいます。より治療効果が高い初回治療、あるいは二次治療の導入によって、多くの患者さんへ治癒、あるいは治癒に近い状態をもたらすことが期待できる一方、副作用の増加や既存治療との使い分けなど、新たな課題が予想されます。さらに高騰する治療費という経済的な問題も無視できません。私たちは治療開発とともに、こうした課題にも社会全体として関心を持ち、解決に取り組んでいくことが求められていると思います。
今日は、悪性リンパ腫の抗体医薬と免疫細胞療法の進歩について、眼研有明病院血液腫瘍科部長、丸山大さんにお話しいただきました。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも質のいい情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。